しゃべるよこい。どうもこんばんは、しゃべるよこいです。最近は自分の好きな音楽とか映画とか、まあそういう好きなものの話を好き放題やっていまして、まあその自分の好きな話を好き放題するのは、まあこのしゃべるよこいのスタンスではあるものの、今日はまあちょっと真面目な話をしてみようかなと思います。で、今日のテーマなんですけど、デキレースについてを喋ろうと思っているんですが、まあデキレース、何のデキレースかっていうと、まあ音楽業界におけるデキレースについてですけど、先に言っておかないとあかんなと思うことがありまして、この第一前提としてですよ、第一前提として横井圭はデキレースは仕方ないというか、デキレースはあってしかるべきだし、もうそんなん、デキレースは世の中に多少はないと世の中がうまくいかないと思っている人間でありまして、デキレースは許さない、デキレースはダメだと決して思っているわけではないというスタンスであるということをちょっと先に言っておかないとあかんなと思ったんで先に言っておきますが、まあだからそのデキレースは、まあうまいことすれば世の中がうまいこと回るけど、ちょっと最近その音楽業界におけるデキレースのやり方がまずいんじゃないだろうかっていう風な話を今日はやってみようと思うんですけど、まあそもそも音楽業界に詳しくない方からすれば、音楽業界にデキレースなんてあるのって思う方がいらっしゃると思うんですけど、まあ音楽業界といいますか芸能界、強いてはまあなんて言いますかね、テレビ業界にはデキレースというものはまあ存在します。まあ大体どういったものかと言いますとですね、まあテレビ業界というか、まあこの世の中は、まあ広告代理店、電通ですね。まあそういった、広告代理店といいますか、その、まあメディアに、まあ支配されているのが、まあ世の中でありまして、メディアでもちろん、その大々的に宣伝すれば、世の中でその、流行るじゃないですか、いろんなものが。だから、もうすでにそのメディアというか、広告代理店が、もう次に世の中に流行るもの、をもうすでに用意してあるんですよ、事前に。で、事前に用意してあって、次に世の中に入らせるのはこれだっていうのがもうすでに決まってるんですね。だからそのまあたまにありますよ、たまにありますけど、なんていうかその地域とか地方なんかで火がついて人気になって、その人気が爆発して全国区になったっていう現象はもちろん全くないとは言わないんですけど、そういうことはほとんどないんですね。もうだからそういうメディア業界がもう次に日本に流行らすものを決めてあるんですよ、すでに。例えば分かりやすい例で言うと、今もうすぐ夏ですけど、夏になるとアイスクリームとかなんかで限定フレーバーって出るじゃないですか。例えばガリガリ君の、まあ、ガリガリ君毎年いろんな味出しますけど、パイナップル味とかマンゴー味とかありますしね。その限定フレーバーってよく見たらどのメーカーも一緒じゃないですか。例えばレモン味が流行ってる年はどのメーカーもレモン味のアイスクリーム出してきますし、マンゴー味が流行ってる年はどのメーカーもマンゴーフレーバーのアイスクリーム出してきますし、まあグレープが流行る年もあれば、グレープフルーツが流行る年もあればってあって、今年はどうやらチョコミントの年らしいですね。だからそのアイスクリームも各メーカーがチョコミント味の限定フレーバーをドーンって出して今コンビニで並んでる状態じゃないですか。それはもうすでにまあ、メディア業界が今年はもうチョコミントを流行らしましょうっていうことをもう決めて、それを大手メーカーに通知してるんですよ。だからそれでもそれを受けた大手メーカー、まあ、アイスクリーム会社がもうこぞってチョコフレーバーの味を出して、今年の流行りはチョコフレーバー、チョコミント味ですよっていう年に、まあ、2018年はなっているんですけど、だからそのお菓子に限らず芸能界、そして音楽業界ももうすでに次に流行るものっていうのはもう決まっているんです。だから例えば僕がまあ中学から高校に上がる時なんかに宇多田ヒカルと倉木麻衣がデビューしましたけど、その時はもうすでに日本の音楽業界で R&B を流行らしましょうっていうことがもう決まっていたんですね。だからまあ、2000年ぐらいですかね。1999年ですかね。あの年ぐらいはその R&B アーティスト、他にもケミストリーとかいたじゃないですか。まあ、ケミストリーは今頑張って、今もいますけどね。 ただそういう R&B アーティストがドーンって出てきましたし、まあその R&B 系が入るちょっと前はまあ小室ブームがあり、小室ブームの前はビーイングブームがありなんかしてるわけですからね。だから例えばそのオーディションってあるじゃないですか。例えば美少女コンテストとか、あの男のイケメンの子でも何でしたっけね、その雑誌のなんかイケメンコンテストとかあるじゃないですか。あんなんもですね、もうすでに優勝する子は決まってるんです。もうオーディションする前から、もうすでにもうやる前から次の芸能界にはこの子とこの子を新人でドーン出して、この子をあのどんどん押していこうっていう、そういう子がもうすでに決まってるんですね。で、じゃあ、そんなんオーディションする意味ないやんって思うかもしれませんけど、でもそのする意味はあるんですよ。なぜかっていうと、ていうか、これ、この話、こち亀になりましたね。こち亀のりょうさんもこれ、同じくやってる話ではあるんですけど、いきなりそんな次に芸能界が推していきたい新人の子をドーンって出したところで、世間は、え、誰それっていう風にしかならないじゃないですか。え、こんな子聞いたことないわって。なりますよね。だからそこでオーディションを開いてですね、でこの何千人、まあ 何万人は言い過ぎですね、何千人の中から勝ち抜いた最優秀新人の子が実はこの子で、その厳しいオーディションを勝ち抜いた子がデビューしますよみたいなストーリーを作るために、オーディションをわざわざやるんですよ。それでそのわざわざそのもう優勝者が決まってるオーディションをやって、その激しいバトルを勝ち抜いた子がこの子らですみたいな風なストーリーを作って、新人を出すというのが大体芸能界のお決まりなんですが、じゃあオーディションなんて全くする意味ないやん、あんな無意味やんって思うかもしれませんけど、それはそんなことないんですよ。例えば、その有名なオーディションで特別賞を取った結果デビューしてますっていう人結構いるじゃないですか。例えば上戸彩さんも多分そうだったと思いますし、誰でしたっけね、チャゲアスカ長渕剛さんも多分それやったと思うんですよ。それは何かと言いますと、もうすでに優勝者が決まってるオーディションをするわけですけど、そのオーディションに全く注目もしてんかった全然無名の素人のすごい子が出てきて、うわこの子もなんかすげえやん、売れそうやんっていう風な子が予期せぬそういう子が出てきた場合に、そういう子なんかを特別賞なんかにして、ついでにその子もデビューさすっていうのが、まあ、これが大体その芸能界におけるオーディションの仕組みなので、だからそのこれからオーディションを受けようかなって思ってる人なんかは、まあ、受けていいと思うんですよ。そういうことがありえますから、だからそういう名を狙っていけばいいと思うんですが、まあ世のオーディションというのはもう得てして出来レースであるということは、まあ分かっておいてほしいというか、別に僕これが悪いことだとは僕も今はもう昔は思ってましたけど、今はもう思っていないんですね。で、まあまあ今日の本題に入りますけど、音楽業界においても、常に出来レースっていうのは、されてるんですね。例えば、オリコンチャートなんですけど、もうこのオリコンチャートなんてものは、もう、まあ毎週水曜日に発表されますけど、水曜日に発表される前から、もう誰が1位なんてのは、もう、ほぼ決まってるんです。これはなぜかっていうと、オリコンチャートっていうのは、CD の出荷枚数で決まるんですよ。いくら売れたかということが問題じゃないんです。いくら出荷したかが、順位に影響するんで、つまりは CD を出荷した枚数をコントロールすればいいわけですよ。その次の水曜日が来るまでに。だから、もう CD をその、出荷する時点で、順位なんて、決まってるんですね。これを僕人生で2回ほどリアルに痛感してるんですよ。僕1回目は小袋。僕あんまり小袋は好きじゃないんですけど、小袋が遊園地でたまたまフリーライブをしてるのを僕見たことがあるんですよね。で、あ、小袋が遊園地でフリーライブしてるやん、見てみようと思って見てたら、じゃあ次新曲歌いますって言って歌ったんが、トアに共にでしたっけね。結婚式ソングですよ。ちょうど今6月ですから、ちょうどこの6月にぴったりの、そんな歌を歌ってたんですよね。で、うわ、これ、めっちゃええやんと思って、 買おうと思ってその遊園地に、まあ、友達と遊びに行った帰りに、あの帰り道で CD 屋さんをいろいろ寄って回るんですけど、どこの CD 屋にも売ってないんです。どこの CD 屋も売り切れなんです。それぐらいあのまあ小袋の永遠にともには売れまくっていたんですね。だからあもうこんな売れてるんだったらもう絶対オリコンチャート1位やろなと思ったんですけど、1位ではなかったんです。その時に1位になったのは確か僕の記憶が正しければビーズか浜崎あゆみか多分どっちかだと思うんですけど、そのビーズか浜崎あゆみの CD がその僕のその帰りその小袋の CD ないかなって探し回った CD 屋さんのレジ前に山積みでドーンって積まれていて、あのまあ浜崎あゆみかビーズかどっちか忘れましたけど発売中ってめちゃめちゃ売り出されてたんですよね。あのその山積みになるぐらい出荷されてるんですよね。でその数がオリコンチャートの、順位に反映されるんで、もうその山積みされてる時点でもう1位決定なんですよね。で一方で小袋は永遠にともにを打ってた頃ってのはまだそんなに今ほどブレイクしてなかったんで、多分 CD 屋さんでももうせいぜい1店舗 2,3 枚ぐらいしか入荷してなかったんじゃないだろうかって僕は思うんですよね。まあ、まあまあ10枚ぐらいじゃないですかね。だから実際に売れてるのは小袋にかかわらず、小袋は結局それ6位止まりだったと思うんですよね。多分6位やったっていう結果になったということで、もう順位はもうそもそも小袋は1位にはなれないことは決定してたんですね。つい最近もありましたよ。僕母親が小田和正が好きなんで、小田和正の CD、まあ、僕の実家の地元には CD 屋さんが近所にないんで買って送ることに、したんですけど、小田和正の CD 買いに行ったらどの店も品切れで、しかも Amazon とか、まあ、そのネットで注文しようと思ったらネットも入荷待ち状態だったんですよ。それぐらい売れてたのに小田さんオリコンチャート4位やったんです。あで1位2位は確か乃木坂ともう一個どこでしたかね、まあもうあの48系ですよ。48系が1位2位やったんですけど、僕その時その母親のためにその小田和正の CD を神戸中の CD 屋さん走り回って探しに行ったんですけど、どの CD 屋さんも売り切れだったのに対してレジ前にはやはりその48とか46の CD はドーンって山積みされてたんですね。でまあまあオリコンチャートは出荷枚数でランキング決まるために太田さんは1位にはなれなかったっていう風に、オリコンチャートもこういう風に出来レースで決まってるんですね。他にももっとリアルな例を出すと西城秀樹さん先日お亡くなりになられましたが、まあ、西城秀樹さんなんて一時代を築いた人じゃないですか。で CD ももちろんめっちゃ売れてますし、もちろんそのもうねスタジアムライブとか武道館ライブを満員にする力を持ってはりますけど、ただ西城秀樹さん、僕がちょうど生まれたぐらいの1980何年かにまあ、ある程度ひとしきり売れたのを機に芸能事務所を退所して、それで自分でその独立して自分の芸能事務所を設立するんですけど、そしたらですよ、その芸能事務所を辞めるまではもうオリコンチャート、まあ、1位というか、まあ、まあ上位トップ3に入るのは当たり前やったんですけど、その事務所を抜けた瞬間にもう西城秀樹はオリコンチャート1位どころかトップ10にもう入った曲ももう多分ないと思うんですよね。それぐらい売り上げが落ちたんです。それはなぜかっていうと、さっき言った通り出荷枚数がもう事務所によってその確保されなくなったせいで、もうオリコントップ10に入ることは無理になったんです。けど西城秀樹さんって別にその個人事務所に移って以降もまあまあそのでっかい、まあ、舞踏館とか、まあ、どっかの野球場とかのスタジアムライブ普通にやってますし、普通に埋まるんですね。他の例で言っても僕はさだまさしさん好きですし、あとそれから僕ディーンが子供の頃好きやって、でディーンのライブもたまに行くんですけど、さだまさしさんやディーンって、まあ、何年かに1回は47都道府県全国制覇ライブってやるんですよ。つまり47都道府県、でライブを全部開催するんですけど、そのライブのチケットなんて僕まあファンクラブ入ってないんで、ファンクラブ入ってん僕なんてチケット全然取れないんです。 撮ろうと思っても47回以上あるにもかかわらず電話つながらないんです。そのチケット予約の電話、電話してもつながらずにもう10分ぐらいでもうソールドアウトしてしまうんですよね。もうそれぐらいさだまさしさんもディーンも人気やというのに、さださんもディーンも全盛期、その事務所にめちゃめちゃご利用された全盛期以降はオリコントップ10になんて入ることないですし、 CD なんて発売しても1万枚よくて2万枚、もちろんそのインディーズの僕らからしたらとてつもない数字ですよ、とてつもない数字なんですけど、1万枚や2万枚じゃ確かにオリコンチャートトップ10に入るのも厳しいんですけど、でも逆に1万枚2万枚は何もその芸能界のプッシュがなくても売れてるんですよね。で勝手に売れてしまうんですよね。だからその1万ないしは2万のファンがその47都道府県の会場のチケットをもうみんな抑えてしまうっていう状況があって、下手するとこんなんオリコンチャートトップ10常連のミュージシャンよりもよっぽど人気があると言えるんですね。だからそういった意味で何が言いたいかというと、オリコンチャートっていうのはほとんど当てにならないわけなんですね。まあだからこれがまあ今話したような状況がまあ普通にこんなん大昔からできレースとして行われてるわけなんですが、話は元に戻りますけど、別に僕はこのできレースが悪いとは思ってないんです。時代は別にそういうメディアとかに操作されて作られるべきだと思ってますし、こういうそのできレースがないと時代なんてできないんで、だからできレースはあっていいと思うんですが、ただ最近の横行けはそのこのできレースのやり方がちょっとまずいんじゃないかなってことを思っているわけであります。というのも、音楽が流行りに流行りまくっていた、まあ、1970年80年代ぐらいっていうのはどんな時代やったかっていうと、その頃はまだ日本の、まあ、芸能界というか音楽業界っていうのは全然世界レベルに達してない、まあ今も達してるかというと今も達してないかもしれませんけど、そういう状況だったわけですね。だから日本のその音楽プロデューサーはこぞってアメリカやイギリスの音楽をたくさん聞いて、それでアメリカやイギリスはこんなんが流行ってるんか、だったら日本でもこんなんを流行らせようなんてことを頑張ったっていう話が、これはですね、僕堤恭平さんっているじゃないですか、作曲家の堤恭平さんの、まあ、そのドキュメンタリーっていうのを一生懸命見てた時期があって、まあ、そのドキュメンタリーの影響をもろに受けてるんですけど、まあ、そういう日本の音楽業界の努力っていうものがあって、今の日本の音楽業界があるわけなんですね。で、まあ、それ以外にも、まあ、先ほど名前出しましたけど、西城秀樹さんとか、まあ、その地方に、まあ、有能な新人とか優秀な若い子っていうのがいっぱい、まあ、当時からいたわけなんですけど、この優秀な子を何とかして世に出したい、でも世に出すに一気に売れさすにはどうしたらいいのかっていうことに苦悩した結果、まあ、今まで喋ってきたようなそのデキレースというスタイルが確立されて、晴れてその能力のある若い子がそのテレビとかでドーンって出るようになったというシステムができたわけなんですよね。だからこれは僕非常にいい子だと思ってるんですよ。僕もその普段、まあ僕もそのインディーズで音楽活動を横行けやってますし、まあ普段仕事でライブハウスをやっていて、もちろんそのライブハウスにはいいミュージシャンたくさん出てるんで、このミュージシャンいいですよ、このミュージシャン見に来てくださいとか CD 買ってくださいとかいう風な宣伝をしてるんですけど、なかなかそのいいミュージシャンを世にドーンって出すっていうのは本当に苦労しますし、なかなかそんな簡単にできることじゃないんですね。だからやっぱりそのお金を持っているまあメディアとかまあ企業なんかがそういう今話したようなデキレースというシステムを作って、それで世に流行らすという仕組みを作った、これはもうすごい偉大なことだと思いますし、こういうのは僕はやっていいことだと思ってますし、で僕らのやることはそういうその大手メディアとか大手企業なんかに拾ってもらえるように日々頑張るっていうのが、まあ、そのインディーズミュージシャンの、まあ、目標でもありますし、そして、まあ、もう一個別の話をすると、別にその大手メディアとか大手企業に拾ってもらうことだけが目的じゃなくて、 なんて言いますか、その出来レースじゃなく本当に現場で本当に実地で売れてるミュージシャンを目指すっていう方向性で頑張ってる人なんかももちろんいますし、もちろんそれだっていいことだと思いますし、まあある意味で本当にいいものというもの、あの世の中が勝手に流行らせるものじゃなくて本当に流行ってるものはなんだっていうのを見に来れる、これこそがまあそのインディーズの魅力であるとも言えるんで、まあだからつまりその出来レースに関わらずに生きていくぜっていうミュージシャンもあの僕の周りにはいっぱいいますけど、まあそれもそれでもちろんあのいいなと思いますし、まあまああの横井圭としてもそういう人らともあの付き合っていきたいなって思っているところであるんですが、まあそんなこんなでその日本の音楽業界芸能界はその出来レースというシステムをしっかり構築して、あのちゃんと世の中に流行らせるシステムを作った、ここまでは良かったんですけど、そのシステムというのを手に入れてしまった、まあ、90年代というか2000年代以降というのは、その時の、その、なんだかその日本の音楽もそのアメリカやイギリスに負けずに頑張るぞっていうふうにやっていた姿勢というのをどうも感じないんですよね。やっぱり、日本にだってそのすごい偉大な文化を作るんだ、日本にだってすげえやつがいるんだってことを世界に知らしめてやるぜみたいな、ものが本来その出来レースのシステムやったはずやのに、まあ、最近はそのまあ、さっきのその小田和正とか小袋の例で喋ったように、どっちかというとそのもう企業とか、まあその、そうですね。まあ音楽事務所なんかの利権絡み。まあこんなんはもちろん昔からもあったと思うんですよ。昔からもあったと思うんですけど、よりその、利権関係の、競争のご都合ばっかりが反映されるようになってしまって、昔みたいにこんなんを流行らせたいとか、こういうやつこそが流行るべきだっていう風な人を押し出したんじゃなくて、流行ってほしい人間、もっと言うと流行った方が企業とか、まあ、世の中にとって都合のいい人間を押し出すためにその出来レースのシステムを使ってるんじゃないかっていう匂いが、まあもう今に始まった話じゃないですけど、ここ10年はそんなんばっかりが感じてきてて、日本の音楽業界が構築したこの出来レースのシステムの使い方間違ってるんちゃうんかなっていうことを、まあ思うようになって、ちょっと今日はトークをしてみようかなと思った感じなんですけど、皆さんはこれに関していかが、お感じでしょうか。で、僕はその元々はそのメディアの作った出来レースというか、そのメディアが勝手に入らせてるものに踊らされる自分ないしは世間はダメだと思っていた人間なんですけど、いやいやそういうなんだって必要だっていうふうなことをまあまあ年取って感じるようになったわけなんですけど、だったらさ、もっとあのいい風に僕ら、そして僕や世間を騙してくれよっていう気持ちが、どうも最近ちょっと抑えきれんくなってきたっていう横井圭なんですけど、まあまあ、その、インディーズでさえも全く売れてもいない横井圭というミュージシャンの、まあまあ、負け犬の遠吠えみたいなトークやったと今日は思うんですよ。まあまあ、悔しかったら、じゃあ横井圭もその、実地で、現場で、世間、には知られてないけど、実は現場ではめっちゃ流行ってるぜっていうミュージシャンにならないとあかんと思いますし、で、もちろんその世間にさっきも言いましたけど流行ることだけじゃなくて、もう実はその現場や実地ではこういうもんが流行ってるという文化を生み出す、そういう人間になる。まあ、それはライブハウスのスタッフとしてもそうですね。としてもならないといけないなと思ってはいるものの、ちょっと世間どうやねんみたいなことを言いたくて、まあちょっと今日はこんな話になりました。まあ例えのゾーンの話がちょっと今日は長すぎたなと思いますけど、でちょっと今日も喋りすぎました、ね、多分もうすぐで容量オーバーなので、ちょっと今日も横井圭の曲のオンエアはないんですけど、ちょっとまあ最近の音楽についてどうやねんってことを思って喋ってみました。今週の喋る横井でした。これからも頑張って喋っていこうと思います。さよなら。喋る横井。